マルコ伝の77ページですね。新約聖書の77ページ下の段です、ね、マルコ伝9章30節から37節です。77ページです。では拝読いたします。さて一行はそこを去ってガリラヤを通って行った。イエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す、しかし殺されて3日の後に人の子はよみがえると話しておられたからである。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。カペナウに着いた。イエスは家に入った後弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか。彼らは黙っていた。道々誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。それからイエスは一人の子供を連れてきて、彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名の上に受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。では兄弟お願いいたします。
まあ我々の主はこの世に来られたご目的とはもちろんいろいろなことを強いることではなかったのです。代わりに死ぬことこそがイエス様のこの世に来られた目的でした。まあ、ここで今読まれてましたように、イエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺すとイエス様は予言してくださったのです。結局ここで何を書かれているかと言いますと、世界の創造主、世界の支配者は罪にまみれた人間の手に引き渡され、彼らはこの偉大なる方を殺すようになるということです。考えられない悲劇です。けどもイエス様は続いて殺されて3日目の後に私はよみがえると言われたのです。復活なさったイエス様に出会った人々は変えられました。彼らは命がけでイエス様のことを紹介するようになりました。彼らはイエス様の教えを述べ伝えたよりも、イエス様が復活なさったよ、イエス様は生きておられる方ですと喜びを持って証ししたのです。もちろん弟子たちは理解できなかったとここではっきり書かれていますし、そして弟子たちはイエス様に尋ねるのを恐れていたとあります。尋ねることを恐れることとは本当にもう愚かなことでありましょう。けども彼らは尋ねられたとき黙っていたと書いてあります。結局彼らは無知であり、自分の道目さを明らかにしようとしたくなかったのです。 この間もちょっと開いたんですけど、コリント第一の手紙の2章を読むと、パウロは当中の弟子たちと違う確信を持っていたのです。291ページですね。2章の1節からちょっと読み足します。さて兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私は救われた言葉、救われた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何にも知らないことに決心したからです。まあ、よく考えた結果とはこのような決心でした。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。まあ、パウロは2節に書かれているように、コリントでイエス・キリストすなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したのです。ですが彼は十字架につけられたキリストだけしか述べ伝えられなかったのです。結局パウロは、まあ、福音を述べ伝えたのです。まあ、イエス様を運ぶ者として彼は当地の知られている世界を歩き回ったのです。福音すなわち神の喜びの知らせとは単なる教えではありません。イエス様ご自身です。すなわち十字架につけられたキリストこそが誠の福音です。まあ、一言で言いますと、神の知恵とは一つの教えよりも十字架につけられたイエス様です。パウロとは非常に、まあ、救われた人格者だったでしょう。救われた学者でした。もちろん救われていなかった時の立派な聖書学者だったんです。彼は聖書研究を通して何を得たかと言いますと、まあ何も得られなかったと言ってもいいかもしれない。結局彼は生きる誠の神を知らなかったし、自分に対しても全く目標は者だったんです。けどもイエス様との出会いによって彼は変えられるようになったのです。変えられた結果とは、彼は救われた学者として、救われた言葉、救われた知恵を用いることができたんですけども、用いようとしなかった。哲学者として彼は説得力のある知恵の言葉を用いることができたはずですけども、そうしようとしなかったのです。もし彼は学者として、哲学者として自分の学んだことを発表したならば、彼はもう人気者になったよ、非常に尊敬されるものになったのでありましょう。けども彼は、まあ、よく考えた上で決心しました。すなわち私はイエス・キリスト、すなわち十字架につけられたことのほかは何にも知らないことを決心したと。意識して彼はあるよる人間的な知恵、まあ、あるよる頭の知識を否定したのです。どうしてであるかと言いますと、本当の神も人間の知恵、人間の知識を受け入れようとしないからです。自分の知恵に頼る年は祝福しようとしないからです。まあ、パウロは 意識してイエス様だけ中中金付けが上がったイエス様だけを述べ伝えたのです。多くの人々はキリストを、まあ、偉大なる先生として教師として述べ伝えます。キリストの教えを説明する人々も非常に多いのでありましょう。パウロはそういう気持ちから、まあ、解放されたのです。彼はイエス様をいわゆる教師として模範として述べ伝えようとしなかったのです。もし彼はイエス様を先生として述べ伝えたならば、本当に非常に褒めたたえられるものとなったのでありましょう。まあ、今日もキリストの教えこそ最高のものだと多くの人々は認めていますし確信しているんです。けどイエス様の十字架の意味を理解できる人は少ないのではないでしょうか。結局彼らは、まあ、子供のようになりたくないからです。自分自身の卑屈したくないからです。だからイエス様は今野口兄弟のお読みになりました箇所を見ても、自分の十字架について話された後ですぐ、まあ、子供のこと言われるようになったのです。まあ、四つの福音書を読むと言えることは、イエス様は自分の十字架について語られた時いつも公の場で語ったのではない、いつも限られた人々の前にだけこの十字架について話されたのです。そして十字架について話された時、まあ、短く簡単にお語りになったのではなく、まあ、詳しく説明してくださったのです。まあ、イエス様はご自分が来たのは人々の罪の贖いの代価として自分の命を与えるためであると、イエス様は何回も何回も何回も強調してくださったのです。我々が皆例外なく生きるために、まあ、生まれたものなんです。イエス様はこの世に来られた目的とはもちろん生きることではなかったのです。死ぬためにだけイエス様はお生まれになったのです。神として死ぬことができないからです。神は永遠の命そのものです。神は死にません。けども人間の体を持つと、まあ、肉体的に殺される可能性がありますし死ぬ可能性があるのです。イエス様のこの世に来られた唯一の目的とは代わりに死ぬことでした。まあ、イエス様がご自分の受ける受難について、まあ、十字架について話された時、弟子たちはそのことについて何にも理解することができなかったのです。彼らはイエス様は神の子であるということをもちろん 100% 確信したのです。けどもイエス様の歩まれた道、まあ、十字架の道をどうしても理解することができなかったのです。イエス様の歩まれた道は確かに面白くない道だったのです。十字架の道、自分自身を虚しくする道、人間のために命を捨てる道だったからです。